ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JS2AZO 森林と、
JF7ELG 小畑と、
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のお題ですけれども、思い出の記念曲ということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
ハムライフ .jp 1月28日の記事から、タイヤ空気圧モニターとキーレスエントリーシステム、総務省が433メガ帯アマチュアバンドでの共用範囲を約7倍に広げた、制度整備改定版案を新たに公表し、2月26日木曜日に、意見募集をしました。
はい、
いうことでございます。
までということでね、
までです、はい、あ、26日までですね。
はい、
はい、まあ、ハムライフ .jp の、ね、1月28日の記事見ていただくとね、詳しく載っておりますので見ていってください。はい、でこれに対してね、あの無線、陸上無線通信委員会報告案に対する意見募集ということでね、はい、募集されてますのでね、
はいはい、
これね433.92MHz ということでね、はい、まあ、この周波数聞くと普段 FM でつことるやんと、サブチャンでつことるやんと
多いですね
ということですよね。はい、ここを使用するキーレスエントリータイヤ空気圧モニターで専用帯域幅を広げる案ということでございます。すで、はい、にね、二次玉としてね、433メガ帯でのキーレスエントリーなどを、ね、指定してるんですけれども、技術的な要件から専用帯域幅を現在のプラスマイナス 125kHz からプラスマイナス 870kHz に広げるものということだそうです。
はい、全部広がりますね。
うん、まあというか安定度を、まあ、ちょっと軽くできて、まあ、コストダウンちゃうかなと思うんですけどね。
そうですね、
極端な言い方すると、
ね、そうですね、
はい、ということでございます。
はい、
電波はね一瞬しか出ないし、はい、1ミリワット EIRP、まあ、いわゆる実行輻射電力です。
はいはい
はい、これなんで、あの電波は強くないんですよね。
はい、
もし妨害を与えた場合はどうなるんかなと思うんですけれども、
それがちょっと心配ですよね。
うん、
あのアマチュアが一次業務でこれ二次業務だから文句言っちゃいけないよと、
うん、
電波の専門家は思うんですけど、
うん、まあ法律上そうですよね。
う
ん、まあ、我々は無線の方は逆に電波あの妨害与えられたとしても気がつかないと思うんですよね。これ
そうですね弱いんで分からないと思いますね。はい、
で多分自分の車に乗ってて、うん、自分のアンテナで自分の無線機で、うん、この周波数をスケルチオフにして聞いてたらたまにピッピッと聞こえるかもしれない。
ああ、その可能性あります。はい、
だからあの、気になる方は一回スケルチオフにしてキーレスエントリー あのスイッチピッピッと押してみたらどうかなと。
そうですね、
うん、あの、
うん、多分国産車は使ってないですけど、うん、輸入車ですね使ってるのね。
うん、あ、なるほどね、そういうことですね。
はい、
うん、ということだそうでございます。
そうです、だから妨害を与えたものすごく確率低いですけど、妨害を与えた場合文句言われても困っちゃいますよね。一般的に見るとアマチュアだろうお前らって言われちゃいそうですけどね。うんうん、
あのまあ一次利用二次利用のまあ原則のところはまあ今ディレクターがおっしゃったところだと思いますけど、まあ、同じようにあのよくよく未来のことを考えた方がいいような案件な気がしますよね。うん、なんかこうやっぱり今妨害が起こった時にやっぱりなんていうんですか、困っちゃうのはアマチュアっていうか、いろいろバッシングを受けるのはアマチュア側だし、まあ、そこから一次業務と二次業務が逆転するみたいな事態にもなりかねない可能性はあると思うので、まあ、そこそういう、まあ、今多分この433にキーレスエントリーが広がるっていうこの瞬間のことは、まあ、多分ほとんどもう決まってるような話だと思うんで、反対の意見も書きづらいところもいっぱいあると思いますけど、まあ、その先あのそういうアマチュアの権利が脅かされないようにっていうことをちゃんと主張していく必要があるのかなというふうには思いました。
あと433、まあ、430メガ帯でいうとあのあれですよね、タグがありますよね。
ありますね。
うん、まあ、これも微弱な電波なんで、うん、お互いどうなるかですね。
いろいろ ISM バンドってね、昔から国際的に使われてるところなんで、それで、まあ、実績があるからこういうふうに 広がってきたのかなと思うんで、
そうですね、
大きな問題はなかったんでしょうね、まあ、外国の方が主にもう既に使ってるところが多かったんでって感じですかね。
そうですね。
あと430メガは最近なんかこの間の、電波の活用計画みたいなのが出てましたけど、固定業務じゃなかった移動業務かなんかにどうのこうのって出てましたよね。ちょっとだからその一次業務と二次業務がひっくり返らないようにアマチュアとして守っていくっていうことが大切かなと思います。
まあ、それより上の方がね二次業務になってますんでね。
もうすでにね。だからここだけは死守したいですよ。
そうですね、
はい、
世界的にも結構430って実は二次業務になってる国が多いのでアマチュア側が。
そういうことなんですね、うん、
まあ、そこに引っ張られやすいところではあるかなと、うん、まあ、ただ432メガのゾーンはまだ一応生きてるってことになってますんで、全部が全部ダメ、二次業務になったらダメになるってことでもなさそうですけど、
うん、
非常にまあ情報は世界各地の情報も合わせつつ注視していく必要があるバンドに430もなっちゃいましたねっていう。
そうですね、
はい、
うん、今日の話題ですけれども、思い出の記念曲ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
ニアマになって無線ライフを劇的に進化させよう。上級ハムになるなら試験に受かるための丸暗記方式ではなく、真の知識が身につく対面のリアル講習会形式がおすすめ。 QCQ 企画はリアル講習会形式のニアマ養成課程を2026年1月から開催します。授業のすべてを対面の講習会形式で行っているのは QCQ だけ。詳しくはウェブで QCQ で検索。
いよいよ東京オリンピックパラリンピックがイタリアで始まり、記念曲も運用されています。
はい、
ということでね、今日はね記念曲ということをね取り上げてみたいなと思っております。
はい、はい、
実はですね、日本ではね数え切れないほどの日本記念曲が、ね、運用されていると。
そうなんですよ。
いうことでね、はい、
これ数えたんですけど、 すごい数でここに挙げられないほどありました。
いつ聞いても出てますよね。
はいはいはい、
そうですよね。
この間ちょっと用事があってっていうか数えたんですけど、2025年度つまり4月からですよね。でなんか60以上確かもう開設されてるんですよね。だからまあ年間100、日本で100はいかないけど、まあ、7、80とかぐらいは記念曲やられてるっていうことみたいですね。
これ実はね JJ1WTL 元林さんのね、公開されてる 8J ステーションインフォメーションのねページに、ね、まとめられておりますのでね、はい、www.motobayashi.net こちらの中に、ね、まとめられていますんでね、とても分かりやすいと思います。
はい、
ちょっとディレクターがね記念曲の歴史を調べてみたんですけどね、
はい、
どんな感じでした？
おそらく万博、前回の万博ですね、1970年ですか、
うん、
その JA3XPO がどうも始まりなんじゃないかなという気がするんですけどね。
なるほどね。
そこからいろいろ歴史が始まって、うん、8J のコールサイン、8N のコールサインが割り当てられるようになって、ぐわっと増えたという感じですけど、
あとサフィックスは別に特別じゃないんですけど、日本で最初の遮断曲っていうのが J6 の YA っていう確か曲なんですけどね。それが確かなんとか博覧会の併設のための曲だったはずなんですよ。
そうなんですか。
なので、まあ、今みたいなその、ね、エキスポみたいな分かりやすいサフィックスをつけてっていうタイプじゃないですけど、多分その性質自体はかなり古くからあったんじゃないかなっていう気がしますね。今ちょっと手元で調べてるんですけど、1960年に、
あ、じゃあ10年も早いですね。
J6YA、まあ、普通のコールサインに見えるんであんまり記念曲感はないですけど、
うんうん、はい、
が、まあ、そのご先祖様みたいな感じなんじゃないかなっていう気がしますね。
そういうことですね。
だからもうスタートの時はもう別に記念曲だって言ったら今の 8N とか 8J とかそういうふうにじゃなくて、もう普通の一般のコールサインを使ってたわけですよね。
はい、
もうそれしかなかった、
ね、そうですよね。
そうですね。まあ、そういう感じで記念曲がたくさん、昔から結構古くから開設されているということですね。
おじゃあね、スタッフの、ね、思い出の記念曲を、ね、振り返ってみたいなと思いますけれどもね、
はい、
まずディレクターからいきましょうか。
ディレクターはですね、実はその北海道の千歳で免許を取ったんですけど、1974年に、ね、ボーイスカウト世界、日本ジャンボリーが千歳で開催されてるんですね。で、その時に JH8 の BSJ という特別局が開設されてたんですよ。
先ほどの、まあ、スカウトの関連ですね、結局。
特別まだあの個人コールと同じスタイルの、うん。で、それを見に行ったことが、あれですね、ありまして。それが一番の、あれですね、古い思いですね。うん、1974年ですから、ちょうど免許取って1年ぐらいなんで、一番アマチュア無線にハマってるっていうんでしょうかね。毎日あの CQC 眺めてるという時に行きまして、で、当時はまだゲストペできなかったので、あの行ったんですけど運用させてもらえなくて、結局後ろで見ていただけという格好だったんですけど、まあ、それでもあの KSL カード持ってきなさいと言われて1枚もらってきましてそれまだあのどっかにしまってあります。
なるほど。
で、私自身は当時あのまだ個人局持ってなかったので、結局はあのここの局と BSJ とは係争できなかったんですけ ど、
なるほど、
だから白紙の KSL カードしか持ってないんですが、まあそういうのが一つですね。それからあの1985年に、筑波の科学万博があって、ここが 8J1XPO を開設したんですけど、この時あのちょうどその電子機器がいろいろ活用が始まったばかりの頃で、アマチュア無線機器がインターフェアを起こすと、その可能性があるんで、それで無線機そのものアンテナも会場内に設置しできなかったんですよね。で、当時の初めてリモートで運用されたという局をちょっと運用したことがあります。
なるほど。
この時はあの私もあまり無線一生懸命やってる時じゃなかったんで、まあ、430の FM ぐらいだと思ってちょっと出ましたけど、あんまり急走できなかったです。平日だったせいもあってほとんど急走できなかったんですが、まあそういうとこ行きましたね。結構ね、場所広かった記憶がありますね。で、ちょうどその日はあの友人と一緒に行ったんですけど、友人の方は無線一生懸命やってたのでたくさん急走してました。で、実はもう一つありましてですね、2013年12月に宇都宮であのスクールコンタクトの取材に行ったんですけど、その時 8N1ISS という局を運用して、はいはい、帝京大学だったかな、そこで、うん、あの宇都宮の人子供たちが係争したんですけど、まあ、これ見てね、とっても感動したのを思い出しました。記念局じゃないんですけどね、一時のスクールコンタクトの特別局なんですけど、ちょっと相手側がですね、若田さんで日本語だったんですね。まあ、それもあって子どもたちも回答は素直に聞けるような状態で、皆さん感動してて、こっちもすごく感動したというのを一つ思い出しましたですね。
なるほどね。
まあそんなとこでしょうかね。うん、
じゃあ私行きましょう。
はい。
あの古いところでは、うん、花の万博エクスポ球場というのがね、はい、あの大阪の鶴見緑地で。はい。たんですけども、この時ね、8J90XPO ですね。
あ、
まあ、1990年なんで、
はいはい、
うん、あの、花博っていうのは、まあ、我々言ってます、私たち言ってますけどね、そこで記念曲ありまして、この時ちょっと私も QRT 気味だったんで、
はい、
ちょっと息も いかなかったですけどね、実際に。
そうですか。
うん、今でこそ、知ってるローカル局はね、皆さん一生懸命、今回の去年のね、万博と同じように、全員で、いろいろと、楽しんでたり、はい、実際に苦労して無線局をね、
はい、
運用したりしてましたですね。はい。あ、他の順番反対なんですけど、1970年のあの、前の万博ですね。
はい。
JSXPO、
はい、
大阪万博。この時まだね、免許まだ持ってない時でね、4年ぐらい後に免許取ったかな。
はい。
うん。で、ここの社区には行ったことはあります。格好はよく覚えてるんですよ。はい。まあ、そんな感じかな。ちょっと前後しましたけど。
アメリカ館だったんです
か？サンフランシスコ館ですね。
サンフランシスコ館ですか、うん。そこにあったんですね。
うん。というところです。よく覚えてます。
あ、そうですか。
はい。で、から次がですね、もうちょっとずっと飛んじゃうんですけども、うん、8N1Y。
うん、
開国博 Y150。これは横浜のね、港未来でね、
はいはいはい、
開催されたんですが、これは横浜開港150周年記念ということでね。
はい、なんかそれ、取材、インタビューをさせていただいて、はい、そのインタビューを流したような気がします。
うん、そうなんですよ。はい。はい、まあ、私と小林さんでね、行きましたね。
はい。
はい。で、まあ、プラス、まあ、そこの、実際の 局の運営とかにはね、まあ、立ちしてないかったんですけども、ちょうど横浜の方に単身赴任してる時だったんでね、
はい、
何回か行ってオペレートしたりね、まあ、横浜グラフとかの、ね、ローカル局出てた、皆さん運営されてたんでね、
はい、
まあ、その中で遊んでましたけど
ね、
はい、ということですね。
はい、
これ、実はこの、港未来の Y150 の敷地はですね、現在ね、横浜市役所になってるんですよ。
そうなんですか。
まあ、新横浜市役所ということでね、開港が終わってから、建築工事始まりましてね。
あ、じゃあ、もともと市役所の用地だったところを使ったっていう感じですね。
多分そうですね。まあ、横浜市の、まあ、港未来全体がね、うんうん、まあ、横浜というか、神奈川県自体のね、
はい、
まあ、そういう、地域なんでね。
はい、
まあ、そこの中で、まあ、もともとがそういう、そうかもしれませんね。
うん。
建てるつもりで、その前に博覧会やろうと。
そういうことですね。
勝手なこと言ってますけどね。本当かどうかは。
わかりませんけど。
わかりませんので、
はい。多分そうかもしれない、はい、ということですね、
はいはい。ということですけどね。結構面白かったです。はい。で、これ実はね、尺はですね、建物の中にはありませんでね。救急車の中にあったんですよ。
救急車？
はい。実は救急車の中古がありましてね。で、これはまあ、廃棄するか、まあ、売却するかちょっとわからないんですけども、まあ、そういうのありましてね、その荷台をね、借用しましてね。
はい。
この期間中、使わせていただいたと。
はい。
だから、ペリトするのにね、救急車に乗り込んで、やってました。
それは、いい経験ですね、
うん。面白かったですよ。
はい。
はい。で、まあ、その後、去年の 8K は EXP ですね。うん、まあ、これのはちょっと運営委員としてね、
うん、
運用担当としてね、参加しましたね。結構、通行50日ぐらい行きましたけどね。
はい。
はい。というとこですね。
よかったですね。はい。それはね。
だから、海外なんですけども、K0Y っていうのをね、運用したことあるんですよ。
K0Y。
ええ、アメリカの場合ね、ワンバイワンはね、結構逆に取りやすいんですよ。
あ、はい。
はい。期間限定でね、なんか目的があればね、すぐに免許くれるみたいで。
記念局はワンバイワンしか当たらないんですよね。
ええ、そうなんです。
で、他のコールサインを作るときは、クラブ局を申請して、マニティーもらうという感じになるんですよ、
ね、うん。確かになんかそんな感じです、ね。
はい、
はい。というのでね、これ、2012年だったんですけどね。まあ、運用したのは6日ほどですけれども、はい、まあ私ともう一人の方がね、サイパー行くときに、はい、青少年のためのね、そういうスペシャルスペーション、
はい、
うん、改正するということでね、はい、QSO しましたね。これも、それなりに QSO。
K0Y じゃいっぱい呼ばれたんじゃないですか？
結構だと思いますけど、
はいはい、
もう全然記憶がないんですよ。
そうですか。
キューセルカード発行もしましたし、
はい、
LTW とか全部で私担当してるんで、
うん、
やってたんですけどね。はい。まあそんな感じです。
はい。
うん、まあそんなんで、結構
いいです、ね。海外の記念局運用したのはいいですね。
そうなんですよ。なかなかないと思いますよ。
そうですね。
まあまあ、それも友達がね、せっかくサイパーに行くとこんなことしようということで、ね、
はい、
ちょうどその、イベントの期間だったんだと思うんですよね。
うん。
言われてましたですね。はい、
JG3IHE 滋賀県大津市から来ました榎本です。ちょうど昨年の5月からようやく遅まきながら FT8 を始めまして、楽しんでおります。ハムのラジオ、
はい、引き続きましてね、思い出の記念曲ということでね、お送りしておりますけれども、引き続きましてね、スタッフのね、思い出の記念曲をね、振り返ってみたいなと思います。須田さんもいかがですか？
はい、ちょっと記憶を掘り返してですね、うん、ちょっと今手元のメモに5つぐらいコールセンターが出るんですけど、ちょっと古い順からいきますとですね、まず2010、これ記憶があんま定かじゃないですけど、2012年のカーハムの記念曲、多分これ調べると 8J3A ってアルファっていう風に出てくるんです
。毎年に変わるんですよ。
毎年変わるんですよね。で、これ何でよく覚えてるかっていうと、うん、その前年である2011年に実は私一山を取ってまして、で、一山取った後、全然その一山での得点であるところのですね、その1キロワットとか全然チャンスがなくて
な
で、このカンハムの記念曲で初めて1キロワット出したっていうので、記憶に残ってますね。
それは忘れませんね。
で、当時その今記念曲ブースってカンハムお越しになった方はお分かりでしょうけど、入り口とか、うんうん、第1階のその広間のところにブース作ってやってると思うんですけど、
はい、
確か当時外だったんじゃないかなと思うんですよね。 あの以前あのハムのラジオがあの暑い毎年暑いですって言いながら外にブーステント張って出してたところがちょうどあのその記念曲のブースだった記憶がありますね。でちょっとどんなバンドでどんだけやったかとか全然覚えてないんですけど、あのそこで 1kW を初めて出したっていうのが、まあ、一個大きな記憶に残ってるっていうのがこの8ジュレート3アルファ、あのいつも多分固定曲とあの移動曲と両方、ね、カーハムは取られてますけど、その固定曲の方ですかね、
うん、
が、まず1個目です。で2個目がいきなりちょっと時代が下って海外の記念曲になるんですけど、ゴルフブラボー17ヤンキーオスカータンゴアルファ、2017年、これヤンキーオスカータンゴアルファって言ったところからお分かりの通り、はい、これヨタのですねイギリスのキャンプに行った時 の、 あの現地 の、まあ、あの記念曲っていうか現地ではスペシャルイベントイデステーションっていう言い方をしますけど、あのを運用した。でやっぱこの時が初めてその海外で、まあ、無線機を操ったといいますか、あの、まあ、アマチュア無線をやったっていう時 で、 でこの GB17 ヨタっていうコールサインで、まあ、1週間の合宿中何回か運用チャンスがあって、まあ、限られた時間だったんですごくたくさん長いたくさんのオペレートできなかったですけど数百曲やった記憶がありますね。
そうですね、
うん、でこのやっぱりヨーロッパ7メガの DX バンドみたいな感じですね、7メガでやると、まあ、日本の国内みたいな感覚でヨーロッパ書くことができるんですよね、
うん
うん、でヨーロッパってやっぱりあの免許の関係で、なんていうんですかね、その例えば自分はフランス人だけど今スイスで運用してるとか、そういうのが結構自由に行き来できる国なので、あのフォンでやってるとそのストロークをついて呼んでくるあのいうコールサインが結構多いんですよ。例えば HB9 ストローク M0 なんとかみたいな、
はいはい、
でそのストロークが全然最初聞き取れなくてですねあの冗談抜きで5回、5、6回ちょっと繰り返して言ってもらった覚えがあるんですけど、うん、何のフォネティックだろうねと向こうの英語の発音もなかなか慣れないなかったんで、何のフォネティックなんだか分かんねえなーと思いながら聞いたよく聞いたらあのストロークだったっていうのがすごい思い出があります。はい、で3つ目、これもあの海外のコールサインなんですが、あの9アルファ0ヤンキーオスカタンゴアルファ、クロアチアですね、でこれ2020年に、実は私が運用してるんですけども、2020年コロナじゃないですか。でどうして私が運用できたのかっていうと、リモート運用
を
させていただきまして、横浜の自宅に座りながらあの英語で一生懸命更新をするという、まあモールスもあったんですけど、まあ、それがこの 9α0YOTA で、やっぱ他のヨーロッパのオペレーターもいっぱいいてあのやってたりしたので、うん、あの結構日本向けをあえてやってみようとかね、あのいろいろやって、うん、でどっかにあの私がこのコールサインであの日本語で更新してる動画がインターネットの広い海のどっかに転がってますけどでも知り合いの方ともたくさん呼んできていただいて嬉しかったなっていうのがこの記憶に残ってますね。
う
ん、で下手に英語でオペレートするとですね、うん、あの9アルファあのコールサインなんで、うん、その現地語で呼んでくる人がいるんですよでそれ分かんないって言って結構往生したとか、なんかそんな思い出もありますね。はい、まあ、なかなかその海外 の、 あの記念局をリモートで運用して、という人はそんなに日本でも多くないんじゃないかなっていう気がしています。
そうですね、
うん、で次4番目、ちょっとここから日本にまた戻りますが、2021年、これちょっと厳密には記念曲じゃないんですけど 8J コールということで 8J1 ヤンキーアルファジュリエット、
はい、
はい、これ皆さん覚えてますか、体験曲という制度があったのを、ね、皆さんご記憶でしょうか、はいはいはい、であのすごくその制度が始まったのは多分2020年だったような気がするんですけど、うん、まあ、皆さん各クラブとか躍起になってですね、この、まあ、コロナ禍の中ではありましたけど、この体験曲っていうのを作っていった
やりましたね、
ですよね、で、まあ、そのうちの、まあ、あの私が運営に携わったのがこの 8J1YAJ、うんうん、当時あの私がまだ大学に所属してたので、うん、まあ、そこの大学のクラブでもって、うん、これ学校祭の時に合わせて作ったんですよ、
はい、
でそれであの来訪者の方に無線やってもらおうっていうんで、この 8J1YAJ を免許情報をちょっと改めて今調べてみたら3日間しか配置しなかったですね、これね本当に学校祭の期間だけでやったっていうのがこの記念曲、ごめんなさい、体験曲ですね、
はいはい、
で、いろいろどうやったらこの体験曲を面白くできるかっていうのを結構工夫を凝らして、うん、あのこの時あの以前番組でご紹介した厚紙使ったハンダ付きいらない、はいはい、あの 3L ループっていうのをご紹介したことがあったと思いますけど、はいはい、まあそれを自分で作ってもらって、そのアンテナで更新してもらおうみたいな、
はいはい、
そういうのをあのやったのがこの2021年の 8G1YAJ だと思います。で、5番目、最後。これもヨタなんですが、8ノベンバー2ヤンキーオスカータンゴアルファ。
はいはい。
ヨタジャパンとして、初めて自分で、あの、記念曲が作れたっていう時だったんですけども、まあ、これで、あの、12月のヨタ月間っていいますかね、あの、ディセンバーヨタマンスって、うん、まあ、世界中でこういうヨタってつく、曲がいっぱい出現してくるっていう、そういう時期があって、まあ、そこに初めて参加できたっていうのが、まあ、2022年。でした。で、まあ、その後、2023、4と、まあ、この 8N2 ヨタを解説して、まあ、やっていたっていうのが、このコールサインですね。うん。で、まあ、このコールサイン使って、まあ、年ごとにいろんな仕掛けをやって、あの、以前、あの、アマチュア無線体験会をやりましたみたいな話も、この番組でしたと思いますけど、まあ、これもこのコールサインだったし、まあ、あの、各、日本各地に持ち回ってもらったりとか、ハムフェアでも、最初の年は運用したとか、
やってましたね。
はい。
はい。
あって、まあ、なんだかんだこの 8N2YOTA はやっぱり、うん、まあ、その運用そのものっていうよりかはもう解説できた、でその世界のヨタ月間にこれで参加することができたっていうことが忘れられないというか、まあ、ずっと印象深い記念曲に、うん、なんだろう、この今後のハム人生含めてもですね、うん、絶対なってるだろうなっていうのがこの 8N2 ヨタですね、はい、ということで以上5曲、ちょっと変わり種も言いましたけど、
そうですね、はい、かなり変わり種です、
はいはい、思い出があります。他にもいろんな曲運用したんですけどね、はい、ちょっと思い出5曲ということで挙げさせていただきました。
はい、小畑さんいかがですか。
はい、私の方は、まあ、2曲ほどあの特別コールは、関わったことがありまして、まずですね、あの2013年にあの秋葉原祭りっていうものが開催された時に、はいはい、8J1AKIBA っていう、まあ、サフィックスが長
いやつですね。
やつですね。まあ、最大5文字と言われてましたけど、最大限使ったコールサインをいただいて、それを秋葉原の、あの、パーツショップの方の協賛もいただいてっていうか、場所をお借りしまして、うん、ほぼ1年ぐらい、運用しました。
1年やったんですね。
で、まあ、たまたまそこのビルの上にアンテナ立てて、うん、HF のマルチバンダーと、VU の GP を立ててですね、あとは、ゲストオペも、来ていただいて、運用していただくと、うん、お店の中でやってたんで、お店の方にも協力いただいて、まあ、お客さんが来たら相手してもらったり、まあ、土日はまあ私たちが何人かで、相手してというかね、あの、うん、サポートしてあげたりとかね、そんな感じで運用しまして、うん、まあ、秋葉原祭り自体はずっと継続されてるんですけど、あのその記念曲自体は、まあ、ほぼ1年ぐらいでね、終わってしまいましたけどね。
はい、
でも、それでもだいぶ、まあ、宣伝にはなったんじゃないかなという、はい、まあ、秋葉原というね、あの場所柄。
そうですね。
まあ、コールサインもね、いろいろあって、いろいろ悩んだんですけど、3文字、いわゆる、アイドル系の名前。
AKB ね。
が使えるかどうかとかで、いろいろね、その辺も皆さんっていうのスタッフで、それ使っていいのかどうなのかなと、商標になってるかなとかいろいろ悩んで、結局は、はい、まあ、その辺で揉めたくないんで、うん、5文字、まあ、秋葉原なんで、秋葉という、
うんうん、
読める AKIBA にしたというね、経緯がありました。
そうですね。難しいですね。
難しいですね。外国の方ではなんか、やってる方もいらっしゃいますけどね。
はいはい。
数字までつけて運営されてる方もいらっしゃるみたいですけど、はい、そのまんまね。
はい、
あとはもう一曲はですね、の2024年になるんですけれども、はい、まあ、コロナが落ち着いてというか、その頃なんですけど、地元、まあ、私の地元の方のね、南相馬市の方で体験曲をやりたいっていう話があって、
うん、
8J7 のYAC、ヤンキーアルファチャーリーっていうコールサインをいただいて、地元のイベントに合わせて、小学校の方とか、うん、まあ、一般の方とかですね、 昔やってたという方とかを、オペレーションできるようにということで体験運用を、ね、していただいたというので、うん、それは1年ぐらいですね。
それでも1年やったんですね。
まあ、常時じゃないんですけど、地元のお祭りに合わせてというかイベントに合わせて、あの公民館みたいなところを借りて、うん、アンテナを設置して運営したと、うん、運用したというね、そういうことがありました。私はその2局だけ、あの中の人ということで関わりました、
うん。
まあ、なかなか面白かったですね。やっぱりやったことがない人がね、こう、うん、オペレートする機会があって、まあ、小学生の方とかにはいろいろとこう無線の、まあ、基本的な話してて小学生が相手なんでそんな難しい話はできないんですけれども、まあ、話の仕方とか相手のコールサイン言って自分のコールサイン言うんだよみたいな、そんな話説明してあの実際にやってもらって、でコールサインをこうホワイトボードに書いて これだよとか見せてあげたりとか、名前もねひらがなでちょっと書いてあげて、こういうこれだよってこう、まあサポートするのもなかなか面白かったなという記憶があります。
う
ん、
そうですね。
そんな感じですね。
はい。
はい、最後に、森林さんいかがですか。
はい、あの私の場合はなかなかあの皆さんほどあの運用できてないんですが、まずあの免許取った後ですね、記念局のパイルアップに参加するのが楽しくてですね、あのどんどん読んだ覚えがあります。うん、でね、あのカード出さなくていいですしね、あのパイルアップに参加して、このピックアップしてもらった時の楽しみっていうんですかね。これをやっぱりあの記念局のパイルアップに参加することで、うん、あの本当に、面白かったと思います。自分の運用の仕方とかですね、呼び方とか、これ学んだなっていうのはちょっとあるんですけれども、うん、そのうちあのやっぱり呼ばれる側になりたいなとちょっと思っていたところいたんですが、うん、あの記念局ってなかなかあのクラブ局とか団体でやられたりしてるケースが多いのかなとちょっと思っていまして、なかなか参加する機会なかったんですが、あ、そうだそうだ、あの例えばいろんなハムフェアとか行けばあのね、あの応募したらできるじゃないかなということでね、はい。で、あの初めてやったのはちょっとこれ須田さんとも被るんですが、私の場合あの関西アマチュア無線フェスティバル、これ2023年なんですけど、ここにあの朝から並びまして、ちょうどこの時はハムのラジオのブースが多分外にあった時だと思うんですね。
そうですね。外の最後。
うん、そう、うん。で、あの、7月のね、暑い時に外でやっておられた、そのブースを横目で見ながら、この中に入るとですね、うん、あの、記念局運用のスペースがありまして、でちょっとなんとか申し込みましてですね、で、あの、記念局の運用、これが初めて私やらせていただきました。
はい。
8N3 アルファノベンバーデルタ。これをですね、あの、やらせてもらって、電信で1キロワット出せたんですね、これ。あの、須田さんと一緒だったんですけど、大丈夫かなと思いながら、あの、アンプがですね、すごいあの、数字を叩き出すのを見ながら、あの、ちょっとビビりながら、大丈夫かなとかやりながら、やったのを覚えていますね。で、たくさんコールしていただきましてね、あの、本当に、あの、あっという間のこれ30分ぐらいのスパンで区切られたと思うんですけど、あの、本当にたくさん呼ばれたなと、やっぱり記念局ってすごいなっていうのを実感したのが、この時です。うん。で、あの、あと同じく、あの、その年ですね、これで味を占めまして、あの、ビッグサイトの、あの、ハムフェアで、あの、朝から、早朝並びまして。
並んだんですね。
並びました。あの、もう全泊で入って、
はいはい、
そこで行ってですね、まだあの、閉まってる、扉もオープンしない中から並びまして、で、あの、順番を確保して、はい、これもあの、電信でやりましてですね、うん、やらせてもらったんですけど、あの、左打ちで、ね、この間の話題の通り、左打ちでやるんですけど、右打ちの、右手打ちの設定になってまして、ちょっと、あの、設定をすいません、変更してくださいって、あの、頼みながらですね、やってもらって、あの、更新をしたのを覚えていますね。あの、CQC の取材の方が来られてて、あの、写真撮らせてくれって言われたんですけども、なんかあの、更新で必死になって、なんか、なんとか撮ってもらったんですが、あの結局紙面ではボツになってましたけど、
残念でした。
なんか、まあ、なんですが、あの非常にこちらも たくさん更新できて、その楽しい思いでございます。うん、まああの、うん、普通のどこに所属してなくてもですね、そういうハムフェアとかのところで並ぶのはやっぱり正解かなというふうにちょっと思っております。
そうですね。1キロワット運用ができるというのは記念局の醍醐味かもしれないですね。
そうですよね。自分設備持ってませんから、はい、あの本当にカンハムではあのいい。もう驚きの経験をさせていただきました。
うん、
はい。そんなところが私の、あの、記念局の以上全てになりますけど、はい。というところです。はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。83.7JOZZ3BZFM Radio Narita。
はい、ということでね、実はちょっと前にパラを行ってきましたんで、
はい、
そのお話でもしましょうか。
はい。
ですね、1月の28日から1月の31日かな。
はい、
うん、に行ってましてですね、実際あるから1月29日から1月31日までですね、まあ、前後はあの
移動ですね、
はい、ちょっと6人で行きましてね、
はい、
実はあのワイル3人と男3人、うんうん、ということでね、ちょっとワイルがこれだけ退去していくのはひょっとして初めてかもしれないです。
そうですね。
はい。あの、一方はワイルの方はね、まあ、しょっちゅう言ってますんでね。
常連さんが。
はい。いらっしゃいますので、はい。あの、してる方はよくね、もう耳慣れてるコールサインと思いますけれどもね。はい。はい、ということでね、コールサインがね、T88H、私ですね。からと T88KY、T88MT、この3名が男子なんですね。から T88MH、T88MK、から T88YL。というこの3名が女子でね、
はい、行
ってきました、
はい
はい、大阪がね、まあ、今冬なんで、うん、大阪が出るとき10度だったんですけども、パラオが30度ということでね、
30度だったんですか、
はい、20度の差がありまして、はい、ちょっとあの行くときに途中で着替えないと
暑い、そうですね、
帰ってくるときは帰ってくると寒いと、
寒いですね、
うん、やっぱりあれですね、8月とか9月とかよく行ってたんですよ、まあ、9月頃が多いんですけどね、その時の方がいいですね、
差がないんでね。直行便があるんですか、
はい、
直行便があるんですか。
ああの実は去年の、ね、8月からねユナイテッドの直行便がねできたんですよ、
うん、
でこれはあの成田からだけなんですけどね、成田からあとパラオということで、
そうですか、じゃあいいですね、
そうなんですよ、であの週1回1便なんで、あの、うん、結構混んでました。
あ、
まあ、本当直行便なんで、まあ、日本からの観光の方もね結構いらっしゃったんですけどね、
うん、
はい、まあ、あの通常はあのユナイテッドの、ガム経由で、ガムで一回乗り換えてね、はい、移動するんですけどもね、もう初めて直行便乗りました、大阪から行きますとね、結局一回はどっかで乗り継ぎしないといけないんで一緒なんですけど、
そうですね、
はい、韓国からガム行って、でガムからパラオと行くか、韓国から慣れた行って、慣れたから直接パラオ行くか、
うん、
何がいいかというとね、あのガムでね一旦アメリカに入国する必要がないというのが、これが一番楽でしたね。
そうですね、あと、はい、全部日本語ね、途中がね、
はい、という感じで、はい、まあもうそれはそれということでね、はい、はい、からコンディションの方なんですけどもね、そこそこ悪かったなと。
あれ、そうですか。
あの、実はあの、まあ、前のいろんな、あの、ハマーミングシとかでもありましたけどね、
うん、
フレアがね、バカスカ、
そうなんです。
出てるんでね。
今回、X クラスフレアがバーンと出てますからね。
そうなんですよ。はい、まあ、そういう時期なんで、あまり良くなかったです。だからあの、まあ、J との間は結構、まあ、それでも結構、キュースはしましたけれども、はい、ドパイルになるという感じまではいかなかったですね。
うん、そうでしたか。
はい。で、まあ、そんなんなんでね、あの時間はね、もうほんま、あの、フォンはもう全然ダメと。CW がまあなんとかいけるかなと。まあ、FT8 はまあそこそこかなという感じの時ありましたですね。うん、で、まあ、出た周波数は、14、18、21、22、28。まあ、ハイバンドが基本的に主流でしたですね。はい。まあ、そんな感じでやってましたね。
はい、
でちょっとまあ、あの、買ってきたばかりなんで、あの、曲数の整理はできてないんですけども、まあ、自分だけで言えば FT8 で10、14、18で、総計579曲でしたね。
あ、結構やってますね。
ま、ね、あの、まあ、あの、見ながらパカパカとやってるだけなんで、まだ整理してないんで、あの、デュプリケートしてると曲とかね、あるとは思いますけれどもね。まあ、多分、まあ、最近あんまり、何回も呼ぶ人少ないんで、
うん、
まあ、大丈夫と思いますけどね。
はい、
で、そこそこ、コンディション悪いんで、
はい、
あの、いわゆるフォックスモードを使いませんでした。
ああ、
うん、通常の、あの、ノーマルでやっても、あの、まあ、呼ばれるのが大体、多い時で20曲ぐらいまでなんでね。
うん、
まあ、J8 とワールドワイドを含めましてね。
はい、
うん、まあ、そんな感じなんで、あの、普通の周波数でやってまして、
ええ、
で、まあ、そこそこ悪いというのがね、その、まあ、FT8 をやってて感じたのは、QSB は結構ひどい。
はい。
はい。まあ、まあ、CN というかね、SN じゃないんだけども、うん、まあ、それはそんなに大きく変動しないんだけども、聞こえる曲と聞こえない曲がね、交互に出てきたりね、
うん、
先読んでたのに、もう次、帰ってこないとかね。
ありますね。
はい。まあ、非常に、浮き沈みが、うん、不安定でしたね。
不安定でしたね。
はい。その代わりね、ワンデーワールドワイドできましたね。
お
ぉ。6大陸。一日でできました。
で、WSC ですね。
そう、はい。ぐるぐるっと回るんでね。まあ、一番難しいアフリカとね、南米というのは、まあ、たまに出てくれてましたんでね。
うん、
ブラジルと、アフリカのちょっと、パラオリンのところの島。
はい。
できましたね。
マダガスカルとか。
うん、そこらあたりです。ちょっと国のところ忘れたんですけどね。うん。うん、まあ、それでぐるっとできましたね。だから J とやってて、ポコッと W が出てきたりね。ポコッと F が出てきたり。
なんか面白いですね。
面白いです
ね。
うん。だからなんかこういうコンディションが不安定な時というのはそういう感じになるみたいですね。
なんか、電離層がポコポコポコポコポコと、そうそうそう。こう湧き出していくわけ。
だからイスポだけじゃなくて F 層とかね、そういうところがいろんなところが出たり入ったりしてるんじゃないかな。
そういうことですね。う
ん、よく FT やってるとやってる方ね、ご存知だと思うんですけども、アメリカとヨーロッパが同時に開けたりね。
うん。
だからアンテナも北向けたままでとかね。
うん。どっち向けても全然変わんないとかね。そうそうありますよね。
うん。まあ、そんな感じでしたですね。
うん、
だ結構なんていうか、面白い。
そうですね。
感じありましたね。
不安定がゆえに面白い。
そうそうそう。
面白みがあるということですね。
アマチュアの醍醐味ですね。
はい。
はい、あ。という感じでしたですね。はい、うん。それとね、あと、最近ね、円のレートがね、ずっと円安が続いてましたけどね。
ちょこっと円高に行きましたね。
そうそうそうそう。でね、1月14日にね、159.3 円だったんですよ。うん、
はい。
一番、安かった時ね。
はい。
で、次の、1月26日。
はい。
まあ、行くちょっと前に154円まで下がりましたね。
はいはい。
で、行ってる最中、1月28日に152円まで下がりました。
おぉ。
7円の差が出てくるというのがね。
結構大きいですね。
そう。これドルの、エリアなんでね。
うん。
US ドルのところなんで。
はい。
まあ、大体ね、1ドル、スーパーで買い物するとね、これがなんぼっていうね、まあ、そんなむちゃくちゃ、ちょっと値は上がってますけどもね、
うん、
感覚的にはね、1ドル100円の感じなんですよね、
いつも。ああ、そういうことですね。
ところが、これだけ上がると、クレジットの支払いが怖いなというのが、まあ、最近ずっとそうなんですけどね、このライクはね。まあ、そういうふうな感じでしたですね。
はい。
はい、まあ、そんなことで、まあ、なんとか。
楽しんできたと。
はい。
天気は良かったんですか？
あ、天気良かったですよ。もう全然スコールなくってね。
時期としてはスコールの時期ではない。
ね、まあ、秋口って言うんかな、日本で。うん、まあ、その頃多いですけども、
はい、
まあ、この時期で私も初めて行ったんだね、こう1月、2月というのはね。
意外と安定してると。
うん、でも、まあ、スコールはちょこちょこと雨は降りますので、
はい、
1回だけ夜中に降った感じぐらいですね。
あ、
だから昼間外出た時に雨がやられたというのはなかったですよね。うん、
それは良かったですね。
はい。それとね、面白いエピソードがあるんですよ。
はい。
で、今回男性女性混合チームで行きましたんでね。
はいはい。
はい。まず、男の方が、
はい。
QS をしてると。
はい。
まあ、それなりに QS をして、じゃちょっと交代しようということで、
はい。
ワイルさんに交代しますとね、
はい。
先、個数すごいパイルになるという。これ、うん、着てる男性女性みんな言ってましたね。これは何やねんと。
何ですかって。
はい。なんじゃこれ。という感じ
で。そうですね。
まあ、そういうのがありましたですね。
はい。
はい。ということで、サンキューのパロレポートでございました。
はい。はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
Ham's Radio. Ham Radio Podcast by Ham Radio Enthusiast.
リアル講習会で上級ハムの仲間入り QC級の二山講習会は国家試験を受けずに免許が取得できる養成課程です。法令で定められた授業46時間と歩行修了試験まで10日間かけて行います。 QC 級企画はリアル講習会形式の二山養成課程を2026年1月から開催します。授業のすべてを対面の講習会形式で行っているのは QC 級だけ。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
はい、まあ記念曲ということでね、
は
い、まあいっぱい記念曲 ありますので、
はい、
運用するにも、から開催するのも面白いと、
そうですね、なんかいろいろあの個人局では得られない経験が結構記念
局で、ね、なりますね、
できるような気がしますね、うん、
でまあ、あの自分のね、まあ、先ほどの話じゃないですけど、ライセンスもマックス使いますんでね、その曲に。大体キロワットを出せる曲多いんじゃない
ですか。多いですね。
ああ、まあ、一応持ってて、まあ、家ではね、キロワットなんてとんでもないと。
そうですね。
うん、あのとんでもないお金だけじゃ、だけじゃなくてね、
はい、
やっぱり検査とかね。
ありますからね。
うん、市街地で1キロワット無理ですわ。
はい。
はい、まあ、そんな形ありますんでね。
はい、
今あの記念局の解説もその公開運用なり体験運用しなさいとかですね、なんか電波のなんですけどアマチュア無線のちゃんと普及につながるものであるとかいろいろ書いてありますけど、あのやっぱり企画をする側にとってみると、そのイベントとなんですかどういうふうに関連づけるっていうか、そのイベントの中でアマチュア無線をやることにこういう意味があるんだっていうことをやっぱり考えながらやるんだと思うんですよね、
うん
うん、でそれがますますやっぱりその最近のワイヤレス人材の育成だとか、まあ、なんとかっていうのはいろいろ文脈がありますけど、まあ、その中で重要になってきてるっていうことだと思うんで、まあ、これから新しいタイプの記念曲が出てくるのかどうか、この間の万博の時も結構大きなニュースになってましたけど、こういう記念曲をやったらあの結構イベント全体も盛り上がるんじゃないかみたいなね、うん、そういうアイデアが出てくるのがちょっと楽しみだなって気がします。
そうですね、次はね横浜でね、園芸博かな、
はい
はい、あのまあ、大阪で花と緑やりましたけどね、まあ、そういう、まあまあ、植物関連というかな、
うん、
はい、まあ、そういう関連の、ね、博覧会あるので、まあ、今度そういうそこでの記念曲はどんなことをするのかなと、
うん、
楽しみですね。
楽しみですね。花博はあの、まあ、すごく近所じゃないですけど、まあ、近いのでうちからあの何回か行こうかなと思ってますので、
でね、
はい、またなんかタイミングがあればレポートしたいと思います。は
あ、よろしくお願いいたします。ますハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。またあのホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますので、ぜひ、そちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JS2AZO 森林と、
JF7ELG 小畑と、
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティスリー、
セブンティスリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。